今日のところのタイトルは、主に捧げるということなんですね。で、今日のところなんかは旧約聖書でもですね、最も、反発を得るところ、あるいはまたの一つですね、こんなひどいことをしたのかとかですね。で、なんで神様はこんなことをしたのかっていうふうなことで、この表面的に読んだ本当に驚くような、私は以前に2年ぐらい前に福岡のいつも九州に行ってるその時の、九州大学の経済学部の、名誉教授されてる、もう90歳も近い方からも、こんな記事を一体どのようにして受け取ったのかと、旧約聖書の神様って本当にひどいことをなすするとというようなことをですね、もう90歳近くでもずっと思ってたっていうんですね。僕一回に来たから、このところどんなふうにこういうところを受け取ったらいいのですかっていうようなことを、言われたことがあります。で、こういうところほとんどもう引用したりですね、ちょっとそっと触れないでおるということが多いと思います。これは一つはですね、この訳語の問題もあるんですね。そのヘブライ語の、これはですね、この滅ぼし作るべきもの、滅ぼし尽くすっていう動詞、あるいは滅ぼし尽くすべきものっていうものを同じ言葉の動詞か名詞なんです。滅ぼし尽くす、滅ぼしべし、この18の滅ぼし尽くすべきものっていうのはヘブライ語で1語、ヘーレムって言うんですね。ヘーレム。で、滅ぼし尽くすっていうのはハーラムと。でですね、18節なんかはその動詞と名詞合わせて4回も出てるんです。で、17節にもあり、18節も4回もあり、それから21節の滅ぼし尽くすって訳したこれは動詞形なんですね。で、この今日読んだところから繰り返しその言葉が出てくるんですが、この滅ぼし尽くすっていうことはですね、英語では devoted thing と、新しいプロテスタントに一番よく読まれている New International Version では devoted thing と、捧げられたもの、あのディボーションという言葉ありますね、朝のディボーションの時間とか言って英語のままで使ったりしますが、それは神様に捧げる時間という意味なんですね。ディボーション、そのディボーティッドシング、捧げられたものというふうに訳してある。こうで18節のところ、口語訳ではこの滅ぼし尽くすべきものって奉納物、奉納する、神様に奉納、この奉納っていうのはですね、例えば、奉納相撲だとか言ってですね、捧げるというような意味なんですけど、口語訳では奉納物って訳してる、そういう意味を持ってるわけなんですね。滅ぼし尽くすもの全部殺してしまえなんていうと全く意味合いが違うわけです。だから他の外国語の訳やヘブライ語の言語を知らないと、表面的神様こんな残酷なことをするんだなんて、そういうことだけで終わってしまって、それで聖書を攻撃すると、そういうふうにですね、聖書の浅い読み方で自分勝手に読んで、前後関係も何も考えないでするっていうこと、本当に実に多いんですね。で、このだから聖書の一語一句が大きな意味を持って、神様、旧約聖書の神様すごい残酷なことをするっていうふうな結論は、こういったちょっとのヘブライ語の日本語だけで受け取ると、そういうことになるから、いかにですねヘブライ語あるギリシャ語の言語が重要になるかということです。旧約聖書の神様こんなんだっていうふうに断定してしまうようなこと、ヘブライ語の一つの意味がわからないから、日本語だけで思うから、そういうことは、例えばロゴス、初めにロゴスがあった、 ロゴスとコタンの日本語のペラペラ喋る言葉と違うわけですね。初めにロゴスがあった、この言葉と訳しようがない。それは全宇宙世界を支配している目に見えないもの、ある理性的なっていうか、そういうもの、本来ロゴスということは持ってるわけですが、日本語に初めの言葉があった、言葉は神であったって何のことかさっぱりわからないわけです。で、ロがこのあれを非常に若手の非常に研究士旺盛なですね、若手の先生、男の先生が後から来て、ヨハネの福音書に、彼はもちろんクリスチャンじゃないけど、初めの言葉があったと書いてある。言葉ってそれが大事なんだって言ったけど、そういう意味とは全く違うんですね。普通のペラペラ喋る言葉っていうのは全然意味してないわけです。まあ、とりあえずそれとして、でここはですね、どういうことかというと、この言葉自身に滅ぼし尽くすけれども、何のためか、主に捧げ物とするという意味があると。で、奉納物と訳してある。デボーテッドシングと、それをこのように滅ぼし尽くすとか、滅ぼし尽くすべきものというふうに訳してあるわけです。これは戦争なんかと全く意味が違うんですね。戦争の時はですね、全部、例えば豊臣秀吉が、朝鮮侵略に行った時なんかは、その町全体を焼いたりしてですね、とにかくひどいことをしたわけです。たくさんの人の一体耳、鼻を襲ってきて、取り取って、そして手柄の証拠とするという、持って帰る。で、無実の兵隊だけで足りないから、一般の人まで捕らえて鼻をそぎ取って、いっぱい鼻を、今でも京都の東山のところに耳塚、本当耳じゃなくて鼻塚なんですけど、あまりにも残酷なイメージがあって、耳塚と言って、私もこれ京都でおったから知ってるんですけども。まあ、そういうふうに、戦争っていうのはですね、殲滅してしまうと。日本はあの時にも、もうどんなにしたって徹底して焦土にされる。沖縄はやられて、次原爆も落とされ、それも攻めてきた。それでもまだ1億総玉碎で、硫黄島で戦うのみんな死んだんです。全部自ら滅ぼしてしまい、自分で自殺して死んでしまいってわけです。そういうふうなものを奪い合う。領地を奪い合うっていうことで、相手を滅ぼし尽くすというのと全く違うんですね。で、滅ぼし尽くすというとですね、戦争のことを思い出して、非常に残酷なことをしてもですね、相手の領地を奪い取るんだと。そんなことですね。結局戦争っていうのは相手を徹底して滅ぼし尽くすと。で、どんな手段とってもということになってしまうわけです。だから、ここの場合はですね、神様に捧げるっていう意味が元にあるわけです。で、例えばイエス様もですね、あのような残酷なことをされて、そして神様に捧げられたということなんですね。我々の罪を担って殺された。けれども、それは単なる死でなくって、罪を担って神様に捧げられた。そういうふうに、この聖書の基本的な内容っていうのは、いつもですね、神様中心なんですね。で、古代にはこういう形でですね、今から3000年以上も前には、こういう形で神様に捧げるっていう方式をされたということなんです。どうしてこういう方式でなければならなかったのか、それはわからないわけですね。そういうわからないことはいくらでもある。特定の人に大変な災害、病気、ハンセン病やら、突然目が見えなくなったり、あるいは心臓が止まったり、形が戦争とか銃を飛ばされたり、なんでそんなことが起こるのか、みんなわからないですね。それどころか、明日の天気もわからない。隣の人間の考えもわからない。何人生きるかわからない。もともと一体いつ神様が、例えば目の前の花の DNA を作ったのか、どういう発想でこの花びらの数をし始めたのか、誰もわからないですね。要するに、わからないことはいくらでも無数にあるわけです。最終的にこの地球はどうなるのか。結局、信じるんじゃなくて、みんなわからない。よくほとんどわかってるなんて言うけど、大きな間違いですね。大体科学者っていうのはわからんこといくらでもある。数限りなくあるのに、もう大概わかるわかるって、こういうことをテレビでも新聞でも流すわけです。 その点私自身が理科系に最初に行って非常にそういったことを学んだから、そういう奇弁っていうものを見破ることができる。例えば原発でもですね、でも最初からあれはもう必ず、非常に欺瞞があるっていうことを、まあ、最初から言ってたわけですね。もう原発の事故のずっと前から。それも理科系でなければそういう関心を持たなかったと思います。まあ、そういうに神様はどうしてこんなふうな方法を三千何百年前は取ったのかって、それは神様の深いご意志でなされたということしか言えないんですね。我々一人一人もどうしてこういう能力なのか、どうしてこういう病弱なのかとかですね、ある人はどうして非常にものすごい能力、ピアノを能力を与えられてるのか、ある人は全く音楽さえ分からない、匂い聞こえないとか、そんなことどうしてなのかって分からないわけ。それは神様の深いご計画の中でされたとしか分からないように、この歴史の中のこういう三千何百年前にこういう形で神様はそもそも何をしたか、どうする目的かと、こうしたものを捧げさせたわけです。そして目的は神の言葉、神の真理、神の民がそこで定着するように、そしてその神の民は神の言葉を担った、そこを天に定着して、それがずっと後に全世界にその神の言葉の真理がそこから発信されるように、その神の言葉なりを守るために、そこであくまでそういう不純なものを全部いわば神への捧げ物として滅ぼしたというわけなんです。そういうふうにこういうこともですね、そこを中心として純粋な神の言葉というのは残るべく、他のいろんなもの、雑多なものがここに入り込んだったら当然消えていくわけです。で、消さないためにこのような方法を捉えたと、まあある程度理性的な説明と言ったらそういうことになる。でもなぜこんな方法でしかできなかったのか、殺さないでなぜできなかったのか、それも神様がそういうことを、こういう方法を取ったとしか言えないわけですね。そして確かにここにエルサレム、イスラエルの人たちは本拠地を得て、そうして本当の神様の存在を信じる信仰と神の言葉を、その地でパレスチナですね、今言うとこの約束の地で、ここで根城として、砦として、そして実際にそのずっと後にキリストが現れて、そこから神の言葉が出発して全世界に応用になったわけです。そういうふうに他の不純なものを滅ぼすけれども、実はそれは神様に捧げていくという意味合いがあったということなんです。でこれは、大体万事がですね、聖書はそういうふうに、神に捧げていく。で、ちょうど福岡聖書研究会の文集ですね、我々が野原してますけども秀村さんが関東言で書いてたことですが、秀村さんのお父さんは銀行の幹部だったんですね。でそのことにかこつけて書いてありましたが、必要なものは必ず必要なもののためにはですね、あらかじめもう資金を取って置いとくと、天引きしとくとですね。これはまあある意味当然ですね。これだけの費用を必ず入れてたら、あらかじめそれを使わないようにちゃんと別個取っておくと。そのと同じようにそのお父さんが秀村さんに言われたのは、日曜日っていうのは神様に捧げるものとしてあらかじめ天引きしとくんやと。本来キリスト教ってそうなんですね。捧げるっていうことを根本にして、本来日曜日はそのためにできたわけです。それを日本人が勝手に遊びの日にしてしまってるんです、単なる休息に。そういうところを本当に間違ったらいけないわけなんですね。初めから日曜日っていうのは礼拝の日だというふうにしてですね、そして捧げるものとしてそこがもう引いとくわけですね。そこに入らないんです。でその後の一個らでも時間あるわけです。その後で、例えば住んでからでもできるわけですね。そういうふうに、初めから日曜日っていうのは天引きして置いとくんだという。 本来はそれで日曜日礼拝の日として、そういうことから始まって、その精神はずっと続いているわけです。それを本当に守ったら必ず祝福ある。例えば私が日曜日ほな他に仕事があるから、あ学校の仕事だったらしょっちゅう休みだったら、誰が本気になって日曜日に私が休んだ時に集会してないと、たまに来た人が吉村さん休んだよなと、もう来ないわと、それだったらとてもじゃないけど集会とこにならなかったんですね。そのことはこれはだからクリスト者のですね、基本的な、これは重要な務めであるわけです。そしてこれはイスラムの人でもですよ、仕事しようって学んで、前にも言ったようにですね、砂漠の途中でずっとトラック寝て、日本が会社の人がその現地人に積んでいってと、時間が来たらトラック止めて、砂漠ど真ん中で手をついて礼拝しだしたと。その時間は神様にもう言えば前払いしてると、その時間は自分の自由なことしないと決めてるというわけです。そういうのはどちらを取るかっていうのは我々がどちら選べるわけですよね。現代の日本ではどうしてもこの職業上ですね、看護師とか医者とか交通機関といったら、それは日曜日どうしても休めないというタイプの職業もあるわけです。だけど本気になってしようと思って、私が命水書いたようにずっとですね、2つ目の学校からは本来学校行事だって絶対出ないかんと、なんか日曜日には出られませんって言います。出られることない、出られないっていうのは足の骨が折れたりベッドに横ったらそれは出られない、どのように悪口言われても構わんと、この代わり他の先祖は千個と一生懸命やるんだと、その詰めと本当にそういう道が開けるんですね。最後にお産の休暇の先生までがですね、私がこれいよいよ一対一で日の森養護先生を一対一でつけないかんと、柔道の人、その時にはお産の休暇の先生が電話かかってきて、私が交代してあげますと、どうぞ休んでくださいと、こんなことまであったわけですね。本当にこの日曜日と思ったらですね、道は開けるわけなんです。で昔は秀樹の森さんがこれ書いた中国は今でもですね、次第に圧迫を考えて、そうして絶えず監視の目がかかって、日曜日の集会を持つのもですね、ちょっとうっかり言うたらほぼ捉えられたらすると、それはこのキリスト教の伝統と本当命がけで守ってきたわけなんですね。暇なから出ようかなんていう精神では絶対にするかなと。だからこの日曜日をいかに、日曜日に関する姿勢によってですね、その人の信仰なり善とは必ず決まるわけなんです。それはもう安息日の精神っていうのは何千年も天地創造の時からですね、この1週間に1回と決まってるぐらい、そのぐらい重大なことなんですよ。だからその精神を真似てイスラムでも金曜日に代わりにするということにしてあるわけですね。で1ヶ月も断食の月があるわけです。ずっと前に何十年前に水戸さんって言ってインドネシアに行ってびっくりしたと。断食の月にはですね、朝から食べてないがフラフラしもってすると、全然能率が合わない、能率があると構わんと言って天引きしとるって言う、その月は能率上がらんもんやとしてあるわけです。これ日本は何が何でもですね、能率主義なんですね。それで、若者世代の自殺率は世界でトップ、統計がある国々ではトップになっているという、最近終わった明治維新の大久保利通なんかのその家来たちをもっと浅かなれで富国強兵の道を突き進んだわけですね。目に見えるものでないといかんのやと、産業育成、それで紡績情報というのは徹底的に作して12時間労働やと、そしてその富をですね、防衛費軍事費にどんどんつい込んで、そして他国を侵略していったということですね。この行く先は何千万という人を中国を殺したり傷つけたり、日本も300万も死んだと。それでも今の自民党の政権全体としてまた方位方向行こうとしている、ぐんぐん増強しているというわけです。と一方ではそういうことは全く違った方向というんですね。西郷隆盛のあれは明治維新は我々にとっても大事なことです。大きなどこいう方向を向いていくのか、でそういう意味でありますけど、私も時間がなかったから最初のほとんど見てないです。最後の方はいよいよ現代に近づくからと思って録画して、見たわけです。どういう 観点からあの明治神宮を、まあ、ああいうドラマとしてですねしてるかと、まあ、相当歴史的に近いから正確でないとすら批判が起こるが、正確に分かってる事実とここにいっぱいくっつけたわけですね、騒動で。で西郷隆盛のような目に見えない部分、愛っていうものですね、敬天愛人と、天を敬って人を愛すと。だから小さな規模で農業でもみんなが喜んで、そこにあるものを耕して、そして、一人一人が土地と共に生活すると、軍備とかそんなの本来関係ないと、まあ、そういう大きな方向性があるわけですね。でこの日曜日を休まないなんていう日本の礼拝を本来の礼拝の日であるのにそんなことしないっていうのはそういう方向からずっと来てるわけです。あの明治政府も明治の利は6年までは全く江戸にとは同じ徹底して排斥しておったわけです。その点においては明治維新の連中たちも全くこのキリスト教の真理性が分からなかったわけですね。でそのことを私が見たからで全く NHK も触れてなかったわけです。明治政府がキリスト教をすごく弾圧してですね、長崎の浦上村の6000、5000人って全部いろんな県に入りして根絶やしにしようとしたわけです、キリスト教。そのことについては明治政府の保有方針は全くあんだけの長大の1年間もあっても、触れようとしなかったですね。そういう視点というものは非常にまあ恥ずべきことだったわけですね。新しい新政府だとか言いながらですね、本当に重要な世界的なこの永遠の真理であるものを徹底的に根絶やしにするなんて、こんな方針を受け継いでおったわけです。で今もなおこの日本はそういう精神を受け継ごうとしていないですね、全体として。それと同じで日曜日を、遊ぶとか、あるいはいろんな日本の場合は全く全部店を余計に開いておると。私もニュージーランド、オーストラリア行ってですね、本当にこの静かまっておるっていうのを実際に驚いた。そしてまたイスラエルでもですね、安息日のイスラエルでは土曜日が安息日です。もうピタリッと閉まって、全部置いていたわけです。そういうようなあの物を作って売ろう、そして金を儲けようと、で軍備も大きにしようっていう、そういった精神の方向と違ったものをですね、まず目に見えないものを大事にすると。でそれがこの捧げるという精神なわけですね。でこの表面的なところでもってですね、こんなけしからんこと書いてあると実は日本語の訳だけで、表面的に思うわけです。根底にあるのはそういうことなんですね。そして滅ぼし尽くしやってあるけど、でこれを新教訳ではこれを滅ぼし尽くすっていうのは聖絶、聖書の聖ですね。それを絶やすけど聖としてというのを分けたという、神様に捧げ物としても聖絶したと。聖絶というのとですね、聖書の聖に絶やす、絶望の絶ですね、絶やして聖と分けた、神様にも物として分けてしまったと。そういうこと、あるいは奉納物、公約では、それとこの滅ぼし尽くすものというのと大きくニュアンスが変わってくるんですね。本質的なところはそういうふうにしてまで捧げる。で、この19節でも、金銀銅器鉄器はこれもさっき言った性別と同じ言葉を使っているんです。主に捧げる聖なるものではありますけど、これはそういうことなんですね。捧げるものだと、自分たちが価値あるかを奪い取るんではなくて、特に主に捧げて神殿のことに使うから特に納めておけと。で、そうしたことのために十二節から足の箱を担いで、そうして主の箱を前に、主の箱、神の言葉を第一に持って進んだという精神なんです。こういうようなことは一般の戦争とは根本的に違うんですね。一般の戦争だったらまず武力で優秀なものを突撃されると、騎馬隊があった場合はそうです。馬は何と言っても速い、そしてそこから弓寄りとか蹴散らしながら、ところがそれが織田信長によって鉄砲に変わってからは全然馬にも乗れない臆病なものでも弾を入れ替えたら敵をなぎ倒せると、で鉄砲隊を前面に置くと。 そういうふうに強力なものをまず撃つと、あるいはもっと後には航空機で爆撃をして撃ち倒して、それから陸へ行くと、そういうのが一般の戦争では当然当たり前だけど、ここではですね、主の箱を担いだと。そして2日目もまた6日間繰り返す。そういうふうにずっと神の箱を中心に繰り返し繰り返し回ってきたという、ちょっと一般の戦争なんて全然違う点が分かるわけです。こういうところも全然読まないで、神様が全部何かを滅ぼし尽くせと言うたんだと、けしからんやつかと書いてあるぞ、けしからんと、こんな神様どこにあるなんて言い出すわけです。それでここも7日目に夜明けとともに起きて、町を7回も回るんです。この神の言葉、主の箱を担いで、そのぐらい徹底して神の言葉中心、神の言葉中心ということで、そしてこのようにして角笛を振られた、時の声を与えた。そしてこれは、まあ、主に捧げると、ことを滅ぼし尽くして主に捧げるっていう、これも自分たちが奪い取りたいからするんじゃなくて、本来主に捧げる、滅ぼすけれどもそれは主に捧げたもんだという意味で、こういうことが書いてあるわけです。そして20節、角笛が鳴りて、一斉に声を上げる。そうしたらこの城壁って、日本ではですね、この城壁というやり方はないんですね。お堀が作る、水がたくさんあるから、こういう中近代ヨーロッパではですね、そんな水がないということもあり、ずっと城壁で囲むわけですね。今でもそのエルサレムは残ってる。あのオリエレンの少女ということで有名なジャンヌ・ダークの時も、その城壁がどうしてもなかなかいけんというんで、ジャンヌ・ダークまで10代の少女だったけど、はしごに登ってですね、他のもう人々もはしごに登ってって、基地に上からどんどん入れられるから、もうとにかく矢が向くことなくなるまで撃つわけです。でジャンヌ・ダークも上から入られて肩を射抜かれたけれども、バタンと落ちたけれども、それで自分で引き抜いてまた登り始めたというようなことが伝えられているぐらいですね。城壁ってもうみんなあるわけです。で、城壁によじ登っていかなきゃと。その上からどんどん、矢を入れられるもんだ、殺されていくということですが、この場合城壁そのものが崩れ落ちたと。で、それで全てのものを滅ぼす、要するに神様の性別ものと性別して捧げてしまったというわけです。自分たちはこういったものを全部奪い取って自分たちのものにしたんではないということなんです。そしてこの神の言葉を純粋な形でここにしないと、そういうふうにさまざまな人たちと混同しとったら、永遠の真である神の言葉は確かにこの混同して消えていくわけです。それでこのような形でしたということですね。でさっきも何度も言ってね、なぜこのような形でなければならなかった、それは分からない。神様がそういう方法を取られたということです。でこの二条節、ラハブは前にあった遊女であったのに、不思議なことに彼らがこのイスラエルの人たちは本当の神様を知っているということを、要は直感的にというか神様の示しによって見抜いたわけですね。そして彼らを助けたわけです。非常に危険な目をしながら、これが一番見下されて汚れた女だとされているこの遊女が、そういうふうに、このカナンの地で最初に本当に神の民だと見抜いたと、まあ、こういうところでもですね、どんな人が神様に用いられるかわからない、どんなに世間の評価が低くても褒められない、けなされても、それでも神様を用いられると、この世はそうでないですね。まあ、体が まともに動かない、それだけでもほとんど相手にされる。昔だったらめくらつんぼうしだとか言って、肩はとか、そういうことを、まあ要するにこういうことは本当に脳なしだっていう意味で、非常にこの低く見た、ところが、まあ神様のこと本当に知らされた人たちが次第次第にみんな同じものを大切に持っているということ で現在のあるようにいろんな能力を発揮されるようになったということですね。主はもう我々50年、私がおった40年ちょ前は、本当にあれはもう醜いものだということで、あんなことしたらダメ、動物的だ、 今はですね、いろんな県で正式の言語として見てる。埼玉、最近も埼玉県で全会一致で決めた。そういうぐらいですね、そんな県議会の大きな政治社会的な問題で議決されるほどの問題なことに、非常に認識が変わったわけです。これもキリスト教の影響ですね。そういうふうに聖書の世界ではどんなに地位が低くても、世間が認めなくても、神様は全くそれを別個に使われた。世間は能力があるもの、一番になるもの、莫大な金を使って練習で外国まで練習に返して一番になるもの、それをもてはやすけれども、そんな本当に神の前には汚れたことですね。すぐにそんなもの移り変わる。そういうのもテレビやそういうものあるから余計に煽り立てられるわけです。ごく最近ですね、そんなにまでもてはやされたりするのは。そういうところで友情ラハブは神のことを本当に知ってですね、命がけで彼らを助けたわけです。そこにも命がけっていうのがあったわけですね。もしマカネの友情はもちろん殺されてしまったわけです。そしてこのラハブの子孫としてキリストが生まれたわけですね。これも非常に、神様のご計画って不思議なことです。遊女には最も低い汚れたもの、それが神様を見る目を与えて、遥か後に、これからまだ1000年以上も後にですね、その系統として、イエスが生まれたわけです。それは最初のマタイの福音書にちゃんと書いてあるわけですね。で、この町エリコを建てた前の世にしようと思ったら、主に呪い祝福されないというふうなことで、これはこうした本当の神を全く真っ向から否定する、そういう勢力を絶やしてですね、神様のご計画としてはキリスト前1000何百年も前にまず神のことを担ったためにそこに植え付けるということだったんですね。そして遥かのうちに全世界にそれをまたキリストのことを知らせるようにと、主がヨシアと共におられたんだと。で、そのことは地方一帯に広まって、本当に神様と共におる人だっていうことで広がったということです。で、こいつ全てのことは主が共によってですね、主の導きによってなされた。何が目的なのかということをですね、何をここが言おうとしているのかということを、そういうふうにして全体としてここは神様中心というわけですね。神の箱を持って、進んでいくと。で、そのことはまさに私たちも神の言葉を持って進んでいくと。そして特にクリスチャンというならばですね、キリストにつながるものなんだから、特にそれが問われるのは、日曜日をいかに守るかということなんですね。職業上どうしても仕方がないと、これは法師と私もそうですけど、そうでない場合にはこれは当然の義務であり、また証でもある。日曜日にクリスチャンが休んだ別のところに行ったらですね、これは当然、それはあの人クリスチャンで知ってたらですね、クリスチャンでも日曜日行かんのやなと、こちらの方を重んじてるんだと、そういう証にならんわけです。昔の人は命をかけて明かしたということも思ったらですね、私たちはそんな命かけ現在の日本ではとてもない。つい70数年前は場合によって命かけだったんですね。キリストが王として再臨で来られるんだ、それだけで逮捕されて、ほんで殺されていった人もおるんです。ホリネス教会ではつい70数年前はそうだったんです。天皇は普通の人と同じだと、それだけで直ちに職業もやられて突き出して殴ったり蹴られたりしたわけです。そういう道を通って、来たわけですね。だから私たちもまずキリスト者としてので言うんであれば、それはその2000年何千年経が続いた日曜日をもう極力守ると。どうしても職業的にですね、あるいは家庭の状況で生かしてくれない人もいるわけですね。我々の集会にも複数名おります。クリスマスとかイースターしか行くなと、そういう人はそれはもう仕方がない。 そうでなければ、私たちがいかにこの安息日を、この死を、神の箱を持って進むとために、これは当然そうなんです。で、日曜日は、神様に捧げるということでですね、その精神が弱まったら必ず信仰も弱まるということ、私たちは肝に銘じておくという、この捧げる精神と、この遥かの昔から続いているということですね。そのことを、特にこういうところを通して過去のお話でなくて、こんな残酷なことをしたんだねなて、今の私たちは本当に何を捧げているのかと、これはね、死はどうなのかということを振り返る箇所としてですね、見る必要があるということです。はい、以上です。